北海道新聞ポッドキャスト。
藤田さん、いきなりですけど、はい、ホストクラブって行ったことありますか？
いやー、ちょっとお金がかかるイメージがあり行ったことはないんですが、最近結構札幌でも、ホストの方の顔写真が載ったトラックとかって見かけるなーなんて思ったり。
募集のね、
はい、
ありますよね、
はい、
確かに最近よく見かけます。
そうですね、
はい、今日はそのホストクラブのお話です、
はい。
ホストクラブはですね、すすきので急増しているらしいんで、ぜひ皆さんお聞きください。
はい、では始めていきましょう。北海道新聞ポッドキャスト、今日は火曜日配信のニュースの時間です。デジタル編集担当の藤田夏子と
報道センターの津田裕二がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日来てくれたのは
報道センターの矢野明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、すすきののホストクラブの話なんですけれども、まあ、テレビやネット上ではですね、この歌舞伎町、東京の歌舞伎町、新宿歌舞伎町のホストクラブにこうハマってしまった女性の話題など、結構見たことある人多いと思うんですけど、今日はそういったお話も聞けるんですかね？
そうですね、私がそもそもこの取材を始めたのは、昨年の末に歌舞伎町に実際取材に行って、でその歌舞伎町のホストのにハマってしまって、その支払いのために、売春しているっていう女性を実際に歌舞伎町で見かけてですね、それをこうきっかけにして、すすきのでも同じようなことがないかということで、取材を始めました。
見かけたというと路上で見かけた。
そうですね、路上で、実際に、お金を稼ぐために売春をしている女性が何人も立っていて、で、まあ、話題、要するに歌舞伎町のホストにはまってしまっててっていうことを知っていたので、まあ、実際に見て実感をしたので、まあ、すすきのにもホストクラブがあるので、まあ、同じようなことが起きているんじゃないかということで、取材をしているっていうことですね。
なるほど。そういった女性はなぜそんなにホストにはまってしまったんですかね？
そうですね、実際、恋愛感情を利用されてしまっているっていうことがあるようです。ホストは、まあ、一度行くとですね、まあ、すごく大切にお姫様のように扱ってくれてですね、
お客さんのこと姫とかね、
言いますよね。朝から昼まで、夜までですね、すごい LINE で、来たりですね、まあ、すごく大切にしてくれるっていう感情がやっぱり抱くようですね、はい。
でもやっぱりこう個人的に外であったりとかっていうのはなかなかしなかったりするんですかね？
そうですね、最終的にはホストは女性からやっぱりお金を得たいということで、でどんどん高額になっていくにつれて、まあ簡単には支払いできないような金額にどんどん積み重なっていってしまって、で最終的には、性風俗店でこう働かせるような、働かせることを強要させるような事実が、まあ、すすきのでも起きていたということです。
なるほど。やっぱり新宿歌舞伎町の話なのかなっていう感じがね。
そうですね、
僕なんかしてたんで、すすきのでもここまでこの借金を負わせて、女性が性風俗で働かざるを得なくなるまで追い詰められている事例、人がいるんだなっていうのはちょっと、まあ、驚いたんですけど、ちなみに取材した女性の方、借金というかその支払いかなりやっぱりしてたんですか？
支払いはですね、1年間で1000万円を超えていたと言われています。はい、さらにですね、性風俗店で働きながら、ホストのために、いわゆるホストとは交際関係にあったんですが、僕のことを応援してほしいと、もっといろいろ稼いで頑張りたいからということで、その女性を一生懸命性風俗店で働いた結果、精神疾患を病んでしまうという、そういう実情があったようです。
女性はうまくそれ抜け出すことができたんですか、その後？
まあ、最終的には精神科に通院したり、で異変にですね、その女性のお母様が気づいて、 まあ、もともと一人暮らしをしていたんですが、うん、実家に戻してですね、うん、説得をして、うん、そのホストとの交際関係を断ち切ったということになってます、う
ん、なるほど。だけどまだ借金が残ってたり
そうですね、するんですか。最終的に借金は残っているんですが、うん、まあ、女性のお母様は、まあ、損害賠償等を考えてですね、うん、今弁護士さんとかと話を進めているという状況のようです、うん、
まあ、そこまで追い詰められて家族も巻き込まれているようなご家族が出てるということなんですね。
そうですね、はい、
いや、あのこれ、まあまあ、男性もね、まあ、女性が働いてるあのお店とか、まあ、たくさん少なにあるわけですから、その、まあ、何もこの男性だけの問題女性だけの問題ってわけではないと思うんですけど、でもこの、まあ、すすきのってやっぱりそのホストクラブがたくさんあるイメージってありました、藤田さん。
いや、本当にここ最近この記事読んでびっくりしたのが、ここ最近すすきのでこのホストクラブの数が急増してるってことで、そんなに多くなってたんですね。
そうですね、はい、すすきのの不動産関係者に、まあ、取材を進めたところ、うん、まあ、コロナ禍でですね、インバウンドを目的とした大きい箱物の居酒屋とかが、
はい、
あったんですが、まあ、コロナ禍で、まあ、続々と閉店し、うん、まあ、大きい箱物がすごい増えた。で、その、うん、そこの
空きがですね、
そこの空きテナントを狙って、うん、歌舞伎町の、うん、東京歌舞伎町のホストクラブがどんどん流入してきたっていう、そういう状況があるようです。
コロナ禍で空いたテナントにホストクラブが入ってきたと。
はい、
あ、じゃあやっぱりここ数年の話なんですね。
そうですね、ここ
増えたのは
2,3 年の話だと思います。
そんな以降、はい、
いやー、でもそのまあ不動産関係者からすると空きテナントであるよりは誰か入ってほしいと思いますもんね。
そうですね、ただやっぱり、うん、今ホストクラブっていうのは、うん、SNS、まあ、特に TikTok とか YouTube とかでどんどん、うん、一般大衆の中に、うん、で人気が高まっていて、うん、若い人なんかからすると、まあ、簡単に会えるアイドルとしてどんどん敷居が下がっているという現状があるようなので、うん、ホスト人気っていうのはやっぱり若い人の中ですごく高まってますので、うん、まあ、ホストグループからすれば、うん、すすきのという新たなステージを得たというところなんだと思います。
いや、この、ね、コロナ禍でこういった影響が出てるなんて、
そうですね、
出てくるなんてね、はい、想像だに僕はしてなかったですけど、まあ、ホストクラブ、まあ、来てもですね、はい、人が、まあ、キャストっていうんですかね、その働く男性がいなかったらこれ営業できないですよね。
そうですね、
ちゃんと獲得できてるんですか。
まあ、あるホストとかに話を聞いているとですね、うん、やはり今キャストを獲得するのがすごい一生懸命でですね、うん、やっぱり需要があるものですから、うん、すすきのの町で働いているですね、うん、他お兄ちゃんたちはすごいスカウトに頑張っているようです、うん、
じゃあその、まあ、幹部もおそらくスカウトで目を光らせて、
う
ん、かっこいいお兄ちゃんとかに声かけるわけですか。
そうですね、私も誘われました。
やらないかと。
はい、
いやー、やったんですか。
いえいえ、やってません。
やってない、
体験だけでもと言われたんですけど、
体験も断りました。
ちょっと考えておきますと言
いました。はい、まあまあ、考えたままなんでしょうけど、まあでもそれぐらいこうキャストを獲得するために店側も必死だっていうことなんですね。
そうですね。
でもそれぐらいやっぱ需要もあるんですね。
はい、もともとすすきのには地場でやっているホストクラブが何件かあったんですが、うんうん、はい、まあ、歌舞伎町から歌舞伎町資本のホストクラブが来たことによってやはり給料がいいようです。
ああ、東京の資本の方が、
なので、まあ、キャストからしても、まあ、お金がもらえる方のホストクラブに行きたいので、うん、まあ、多分人材獲得競争がどんどん増しているんじゃないかなと思います。はい、
ちなみに ホストクラブどれだけ増えたかとかってなんか数字的なものって記事にもなんかありましたっけ？
20店舗以上このコロナ禍以降で増えて
20店すごい、
ね、最終的にすすきのでは60から70店舗あると言われております。
倍まではいかないですけど、
そうですね、でもかなり
もうかなり増えたってことですね。
はあ、
まあね、増えてちゃんとそのお店どうなんですかね、こう法律守って経営している健全なお店なのかどうかっていうところについては、
実はですね、道警がですね昨年の12月に、風営法に基づく立ち入り検査をしています。
はい、
でその中で、実際に立ち入りをしたのは43店舗、
はい、
そのうちの8割で、料金表示義務などの違反が確認されました。
料金表示義務の違反っていうのは何なんですか？
ですね、基本的には18歳未満の立ち入り禁止の表示が適切にされていないとかですね、 あとは価格の料金表示が適切ではない、
うんうん、
あとは、まあ、従業員名簿を適切に管理していないとかですね、
うん、
まあ、いわゆる健全な営業の状況ではなかったという、まあ、風営法違反を確認したということです。
うん、まあ、それはしっかりしなさいよということで、道警もこう指導なのか何かするわけ
ですかね。そうですね、それを経て行政処分にこう移るっていうことなので、うん、まあ、こういう適切な営業状態じゃないというところが、うん、まあ、最終的には私が取材した女性客のような被害をこう生む温床になりかねないので、うんうん、まあ、そういうところからしっかりやっていきましょうという、そういうがあったようです。
でも下さん8割ですよ。
いや
ほとんどじゃないですか。
そうですね、その重大未成年が入れないっていうのを表示してないお店もあったってことだから、ちょっと闇を感じてしまうというか。
そうですね、はい、ちょっと ね、そこの部分は少し心配になりますよね。
はい、
じゃあまあ、そうやってお金をこうつぎ込んでしまった女性たちもいる中で、うん、矢野さんはその支援団体の方も取材されてますよね。
はい、実際に歌舞伎町に取材をしに行った時に一度ご挨拶しに行った、東京の支援団体聖母連さんという団体があります。うん、昨年の7月からこのホストクラブで、困っている女性やそのご家族の支援をしている団体 で札幌からの相談が、うん、もう、昨年の12月以降から十数件寄せられているということです。うん、まあ、悪質な商法をするホストがいるという、まあ、健全なお店もある一方で、うん、そういうお店もあるということですので、で、今実際ですね、例えばホストにこういうことをされているとかですね、うん、ちょっと娘の様子がおかしいんだけどっていうところが、うん、ありましたら、まあ、不安なご家族とかもいらっしゃると思いますので、まあ、電話番号やメール等もですね、公開してますので、ちょっと検索してですね、連絡してみてほしいなと思います。
はい、聖母連は青い母の連ですね。
はい、そうです。
なのでそれで検索してみてください。
はい、ありがとうございました。最後に矢野さんに記者のおすすめスポットを紹介してもらいましょう。
はい、私は2017年にこの会社に入ったんですが、うん、2018年から3年間はですね、旭川市の深川で、うん、勤めてました。
はい、
でそこのですね、喫茶店フレップっていうお店があるんですけど、そこの深入りのコーヒーがですとですね、大根おろしとツナだけを乗せたパスタがあるんですけれど、
大根おろしとツナだけってすごいシンプルですね。はい、
すごくシンプルなんですが、まあ、深川市民も大好きですね。私は多分3年間で、うん、深川支局の椅子よりフラップの椅子に多分座っていた時間の方が
、すごいな。
はい、
まあ、会社にいるより街にいたっていうことですね。
私も家でコーヒー引いて飲むんですけど、うん、やっぱりちょっとふとフレップのコーヒーが飲みたいなって今でも思います。
いやー、なんかこの空知の、ま、深川空知の一部なんですけど、はい、この米どころの深川でパスタを押してくるんですよね。こうなんか通な感じがしていいですね。はい、
あの5月になればですね、あの深川はあの水田地帯になりますので、うん、あのぜひですね、ちょっと札幌にいらっしゃる方は車でですね行っていただいて、うん、ちょっとその風景をですね見に行ってほしいなと個人的には思ってます。
いや、いいですよね。私ね、隣の滝川市でね支局時代を過ごしたんで、あの辺もなんとなく様子わかるんですけど、本当、まあ、お米も美味しいし、あのドライブしてても結構気持ちいいところなんでね、うん、ぜひ行ってほしいですね。はい、
ありがとうございました。今回紹介した記事は概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。番組の感想は概要欄のフォームから、または X でぜひポストしてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。